おはようございます。よくいらっしゃいました。では今日も知恵のお話をしたいと思います。ティモシー・ケラーの人生を生き抜く神の知恵、もう2月に入りましてね、またいろいろこう新しい展開が見えてきているところではありますけれども、今日は1月29日から2月7日の10日間のセッションのところですね、知恵の事例という大きなタイトルのついていたところでありますけれども、これまではまずその愚かであるというのはどういうことかっていう話があって、そして今度は賢くなるためにはどうしたらいいのかっていう話がありましてね。でここはそのそれに付随するというかね、その知恵を用いて生きていくっていうことについての、もう少しこうおまけ的なというか付随的なお話であります。箴言はここは8章と9章が主なテキストとなっていたわけですけれども、ここには 10個の10日分あるわけです、ありまして、そのタイトルは全ての人のために、それから安全装置、副産物、基盤、知恵の喜び、知恵の晩餐会、知恵の進歩、知恵のための交わり、愚か者はズルをする、歩くしたい、最後ドキッとする、歩くしたい、この10回なんですね。全部お話をする時間はないので、そのうちのいくつかをピックアップしてお話したいと思います。まず最初は安全装置と題された1月30日のところですけれども、この安全装置というのは、お読みになってお分かりと思いますけれども、この銃ですね、このピストル、についている安全装置のことですね。それをこうかけておけば引き金を引いても弾が出ないという、それのことで、ありまして、知恵は安全装置であると同時に知恵には安全装置が必要だという、どちらかといえばその後半の方のテーマだったと思いますが、聖句は8章の12節と13節で、私は知恵熟慮とともに住まい、知識と慎重さを備えている、主を恐れることは悪を憎むこと、傲慢おごり、悪の道、暴言を吐く口を私は憎むと。ここには12節だけ、スペースの関係で12節しか書いておりませんけれども、どちらかというとこの日のテーマは後半の13節の方のテーマでありまして、ここで語られているのは賢いと思う人はそれが罠になってしまうという話なんですね。で、デイビッド・A・ハバードという人の言葉をここでケラー先生は引用しておられますけれども、傲慢とうぬぼれは洞察力のある賢い人がとりわけ陥りやすい欠点であると。今からその洞察力を得よう、知恵を得ようと思っているにも私たちに対してですね、賢くなろうとする人はこういう危険性があるよっていうことを指摘してくれているわけで、ちょっとドキッとしますね。で、洞察力があると思ってしまうということでしょうかね。自分は賢いと思ってしまうとそれが、傲慢になる。で、この傲慢というテーマはこれから1年間通じて何度も出てくるテーマなんですね。知恵を学び知恵を得ようとするとどうしても私は知恵者であると、知恵があると思ってしまって高ぶってしまうという、そういう危険があるということを、繰り返し語っているわけです。それが、この日がスタートということでもあると思いますけれども、そのうぬぼれというかその罠から守ってくれるのは神に対する恐れや驚きの思いであると言っているわけですね。で、知恵を持つとですね、この後の副産物というところの話も出てくるんですけれども、当然その知恵によっていろいろうまくいってくるわけですね。だけれどもその うまくいくがゆえに高ぶったりうぬぼれたりしやすい、つまずきやすくなるわけです。でも私たちのわずかな成功とかわずかなうまくいったことっていうのは、神様のなさっていることからすれば本当にちっぽけだ、薄っぺらいものに過ぎないわけですよね。ですからこの神に対する恐れ、また神の御業に驚きということが、その賢いと思ってしまって、うぬぼれたり傲慢になったりすることから守ってくれる。でキドナは主への恐れにしっかり根を下ろしていて初めてこの世の知恵の欠点から逃れられると書いてあります。正直言うと私は大体根になりやすいタイプですね。すぐに傲慢っていうほどじゃないかもしれませんけども、うぬぼれやすい。それを私のワイフが正してくれるんですね。そのために私の妻はいるんじゃないかなと思うぐらいですね。うちの家内が言うのには、私がそれを指摘しないとすぐにパパは鼻が高くなるから、だから本人は嫌だけどもやってるっていう体ですけど、喜んでやってる感じはしますけど、でも感謝してますね。安全装置です、本当に。もうちょっとしたことでもすぐに高ぶってしまうので、私にとってこの教えは重要です。そしてその次の日ですね、1月31日のテーマは副産物というテーマなんですけれども、ここで引用されている聖句は割とたくさんあって、8章の14節、8章の16節、18節から19節とありまして、14節のところだけ口語訳が引用されております。基本新共同訳が引用してあるんですけども、この新口語訳を引用したのはこの本文と口語訳の言葉の方がうまくリンクするからなんですね。で実は今までもそういうところは何箇所かあったと思うんです。あるいはその英語の訳をそのまま上げたりなんかしておりまして、この本文でケラー先生が書いておられる引用しておられる言葉と新共同訳の言葉がうまくリンクしないことがあるんです。どうしても翻訳なのでね。でも読んでいてあまりそこにこう無理がないようにということで、翻訳する私たちはそれを他の訳の方がいいかなと思うときは他の訳にしております。そういう水面下のちょっと働きもねあるんですね。すぐにうのぼれちゃうんですけど、ここの副産物、そこの副産物というのは何かというとですね、この日の1月31日の冒頭に書いてあるんですけども、成功を生み出すすべての要素、正しい計画、これはその8の14の計りごとという言葉に呼応するわけですね。それを実行するための戦略的な能力、これは確かな知恵、そして実行するべき大胆さ、それが力であるとか悟りであるとかは知恵に属している。成功を生み出すために計画をして、それを戦略的に立て上げて実行していくっていう、その能力は知恵の一部なんです。だから逆に言えばですね、知恵を身につけていけばこの世の成功なんて全然チャラいんです。チャラいって言葉がチャラいですけど、簡単なんです。聖書の知恵を本当に身につけていけば、この世で成功するのは実に簡単なことです。この世はいろいろ、この私たちがこの世の生活でうまくいくためにいろんな知恵を教えてくれてますけども、それはその一時的なものだし、たまたまその領域にうまくいっているだけのことですけれども、聖書の知恵は普遍的ですよね。あらゆることにおいて、適用されて、しかもこれは決して、揺るがないものです。ですから当然この知恵を学ぶとこの世で成功するんです。うまくいくんです、いろんなことが。でもこの世の成功は 主たる目的ではないんですね。ここが大切なところです。しかしこの世の成功は副産物でしかないんですよ。真の知恵は成功が主たる目的なのではなく、成功をただの副産物として見ています。これはとても大切なことです。私たちは今知恵を学んでますけども、知恵を学ぶことで身の回りのこと、仕事のこと、家族のこと、いろんなことがうまくいくと思います。でもそれは目的じゃないんです。それはもう副産物なんです。うまくいって当たり前なんです。全能者の知恵ですから。で、私たちの本当の知恵は何かというと、この18節19節、ちょっとここはね、翻訳の難しいところではあるんですけれども、私のもとには富と名誉があり、優れた財産と慈善もあるって、こう新教導が訳してるんですけども、この18節ですが、私っていうのは知恵のことなんですね。で、8章は知恵が一人称で語ってるんです。しかもこれ女性なんです。だからミス知恵ですね。ミス知恵ですけども、ミス知恵さんが語ってるわけですね。で私っていう、つまり8章で私っていうのは知恵のことなんです。私のもとには富と名誉がありますよと。知恵があれば富も名誉もやってくる、当然のことだと。優れた財産と慈善もあると。この優れた財産と訳せるという言葉はですね、ここでケラー先生が誤解しないようにちゃんとヘブライ語の意味を説明してくれてるんですけども、喜びに満ちた内面の豊かさと、金よりも優れている神の恩恵を意味している。だから知恵がもたらすもの、まあ、この世の成功も富も名誉も、まあ、それは単なる副産物、そんなものを目指してない。それもむしろ内面の豊かさであるし、神の持っておられるその恵み深さ、憐れみ深さ、その豊かさが私のうちに実現するというか、それを手に入れること、これが知恵の目的なんですね。かっこいいと思います。思いませんか。まあ、この世で成功するなんか別に簡単なことだよ、まあ、言ってみたいですけどね、まあ、でもそうなんです。でもそれは重要なことじゃないんですね。副産物なんだ。それがこの31日のテーマですね。そしてちょっと1日空いて2月2日ですけども、知恵の喜びっていうテーマが出てきます。で、ここにはですね、いろんなお話があって、ちょっととてもこれ1日で語りきれない、ここだけ話してもいいかなと思ったぐらいのことなんですけども、この8の30と31が引用されてますけれども、身元にあって私は巧みなものとなり、日々主を楽しませるものとなって、絶えず主の御前で楽を奏し、主の作られたこの地上の人々と共に楽を奏し、人の子らと共に楽しむ。この私は知恵なんですね。知恵は巧みなものとなって、日々まあ音楽を演奏して主を楽しませる、そしてこの主が作られた地上の人々と共に楽しんでいる、人の子らと共に楽しんでいる。つまり知恵は、みんなで楽しん、知恵は楽しいっていうことを、まあ、ざっくり言えば言ってるわけなんですね。で、そもそもこの世界は神の知恵によって創造されました。まあ、神の知恵がなければこんなに複雑な、こんなに大きく、こんなに小さな仕組みは成り立たないですね。で、そのまさにこの天地万物の知恵の源はどこにあるかというと、創造主にあるわけですね。知恵ある方がお作りになったから、この世界は知恵に満ちているわけです。ヨハネ福音書の1章の3節に、万物は言葉によってなった、言葉に言葉なった、なったもので言葉によらずなったものは何一つなかった。この言葉というのは、いつもお話しますが、人となられる前の、受肉する前のイエス・キリストのことですね。そしてそもそもはギリシャ語のロゴス、知恵という言葉です。初めに知恵があって、その知恵によってこの全世界は作られたから、 この世界には創造主の知恵が満ち溢れてる。そうじゃないですか。美しさと調和と偉大さと力強さと繊細さとね、あらゆるものがこの世界にあふれてる。で、神様はただ私たちが生きて、ただ子孫を生み出して、ただこの地上でうろうろして、死ねばいいというような世界を作られませんでした。ここに暮らすことが楽しくてしょうがない世界を作ってくださったじゃないですか。だから例えばこの世界に満ちている生き物はどうですか。あらゆる、まあ、どれぐらいあるか私もよく知らないですけども、さまざまな種類のものが、まあ、花にしても昆虫にしても動物にしても鳥にしてもいますよね。で、まあ、その愚かな科学者はこれは進化したんだと言ってますけども、前に私ここでお話したことがありますけど、例えばその、生き物は人から身を、まあ、人じゃその他の生き物から捕獲されないために自分の色を変えるっていうんですよね。でも考えてみてください。どうやって自分の色を見るんですか。鏡もないんですよ。で、自分の色を変えるっていうことがどれだけ大変なことか。我々ちょっと赤くなったり青くなったりしますけどね、完全にその自分の後ろの葉っぱとか木の色に擬態するんですよね。それが進化だっていう方が僕は愚かだと思いますけど、まあ、それだけでもとにかく神様がお作りになったものはバリエーションが多いですよね。まあ、人間を楽しませてるとしか思えないです。そう思いません？私たちの食べるものにしても、ありとあらゆるものを私たちが手に取って食べる、あるいは料理して食べることを許してくださっている。この後晩餐会の話も出てくるんですけど、まあ、人間が生きていくためだったら神様は一種類何かこれを食べなさいっていう木の実を作って、ね、もう全人類がそれだけ食べればいいわけですよ。うちの犬なんかいつも同じもの食べてますから、一種類のドッグフードしか食べてない、ね、それでも生きていけるんですよ。だから元気なんです、逆に言えば、完全に管理されてるから。僕らは食べていけないものも食べるから太ったり変になったりするんですけど、神様は、まあ、あらゆる面において私たちをこう楽しませようとしていると。それは知恵というものの性質を教えていると思うんですね。神の知恵は楽しいものだと。私たちはこの自然の中に身を置くときに本当の満足とか喜びを感じますよね。一方で、つまらない人工物を山ほど作ってね、自然を破壊して、人工物の中に暮らして、で時々自然の中に出てって不便な生活して自然はいいなとか言ってですね、めちゃくちゃ愚かなことですよ。たまにキャンプに行って、あ、自然はいいなとか言って、じゃあ最初から外で暮らしゃいいじゃないかと思うんですけど、でも自然の中にいることによって私たちは知恵を感じるんですよね。そのはっきり知恵ということは分からないにしても、まさに神の知恵、美しさとかバランスとかそういうものを全部ひっくるめてそれを感じるので、そこに喜びがあるわけです。で、ケラーはこの被造物が何かしてくれるからではなく、神の創造の一部としてそれ自体にある喜びを私たちは感じるんだと言ってるんですね。なんかやってくれるからじゃない、いや、そこの自分もその知恵の一部だからということで喜びを感じているんだと言っています。そしてもう一つとても大切なことは、最初にちょっと言いましたけども、この世界をお作りになった知恵であるイエス・キリストは人となられてこの地上に来られたわけですよね。だからイエス・キリストには知恵が満ちておられた。で、イエス・キリストと共に過ごした弟子たち、短い期間ですよ、ね、それなのに もう毎日楽しくてまたこう驚きに満ちていた。だから一緒にいた期間は非常に短いのに、イエス・キリストのお話やイエス・キリストがどんなことをされたと、あそこに行かれたと、どういう人に会ったということがここで後でまとまるわけですよ。私と3年いてもですね、こんな話はまとまらないでしょう。私はイエス様よりはるかにたくさん喋ってますけども、多分私の話をまとめろって言われてもですね、まあ、10ページぐらいにもならないと思います。それはイエス・キリストがまさに生ける知恵であったからなんですね。彼のそばにいるだけで喜びと驚きがあった。それがもう後から、思い出してもワクワクするような、その話がこの福音書に残ってるわけですよ。つまりこの知恵があるっていうことは、その知恵のある人自身ももちろん喜びなわけだし、またこの知恵に満ちた世界の中にいるということは、そのことによって私たちは知恵を得るわけだし、でまたイエス・キリストがそうであったように、知恵ある人と共にいる人たちも喜びに満ちるはずなんですね。だから知恵はその人だけではなく、そこのその人と共に生きる人たちも喜ばせるものだろうと思います。イエス・キリストが知恵そのものであり、またイエス・キリストによって弟子たちはその知恵をいただき、またその知恵の喜びに味わっていった。知恵を持って、知恵に満たされて生きていくということは本当に楽しいことだ、素晴らしいことだということが、この俺らのことの中から分かると思います。そしてその続きに知恵の晩餐会という話が出てくるんですね。2月3日ですけれども、これは9章の5節と6節ですが、私のパンを食べ、これも知恵のことですね。私のパンを食べ、私が調合した酒を飲むがよい、浅はかさを捨て命を得るために、分別の道を進むために。これは知恵が晩餐会というか、まあ、ご馳走を準備して待ってるっていう話なんです。知恵は私たちを待ってますよ、もてなそうとしてますよ。なんか知恵を得るために、まあ、これまでも時々そういう話あったんですけどもね、その難行苦行をして、もう苦しくてしょうがない、思いをして知恵を得なきゃいけないということじゃないんですね。むしろそこには、美味しい食事が待っているような晩餐会があるんだと。知恵を獲得することの喜びはまるで最高の食事を味わっているようなものですね。で、確かにイエス・キリストは弟子たちをもてなされた。イエス・キリストと共にいた弟子たちはいつもイエス様によって、良い思いをしたわけですよね。それこそイエス・キリストが十字架にかかって亡くなって、もう弟子たちは諦めてガリラヤ湖に帰っていた。でもその時にイエス・キリストはガリラヤ湖に出向かれて、そして湖畔でバーベキューをして待ってたって書いてあるんですね。弟子たちが一晩中漁をしてお腹を空いているだろうから、ね、魚を焼いて待ってたって書いてある。まさにこの弟子たちをもてなされた、最後の晩餐、ね、もちろんあれは水越の祭りではありましたけれども、あそこで弟子たちに、このパンを食べなさい、この杯を飲みなさい、これは私だ。その後教会はそれを生産として、今はもう小さなかけらみたいなパンとどっかのジュースしか飲まないですけど、あれはね、本当はねダメなんです、ね、イエス・キリストが最初にお決めになった生産っていうのはですね、まさに晩餐なので、腹いっぱい食って腹いっぱい飲んで、ね、みんなで満たされなさいっていうことなんです、ね、なんか形だけやってるっていうのは、まあ便宜上うちそうなってますけどね、そのうちもう山ほどパンを置いて、ね、まあジュースの人はジュース、ワイン飲みたい人はワイン置いて、もうみんなで腹いっぱい、食ったり飲んだりしたいぐらいですね。 でケラー先生、この面白いこと書いてる。宴会の主であるイエスが救いの愛の最後のワインを与えてくださる、まあ、子羊の根源のことですけども、去年ね終末論の話しましたけども、最後の最後私たちを待っているのは子羊の根源なんですね。最後の最後までもてなそうとしてるんですよ、神様は私たちを、ね、最後の最後まで喜ばせよう、もてなそうとしてる。でここでケラーは宴会の主という言葉を使ってるんですね。これ今の言い方で言うとね、宴会部長っていうやつです ね。イエス・キリストは宴会部長なんですよ、最高の、ね、思い出してください。あのヨハネの福音書に最初に出てくるイエス様の奇跡、印ね、婚礼の時にワインがなくなった、水を汲ませてそれをワインに変えた、それを飲んだ人がなんでこんないいやつを最後に置いといたのかって驚いた。あそこにまさにこのキリストの私たちをもてなしたいという思いがあふれている。それはとにもなおさず知恵ある者の生き方なんですね。私たちが知恵に満ちていくということはイエス・キリストのようになっていくことなんです。イエス・キリストのようになっていくということは宴会部長になるということなんです。人をもてなすことが楽しくてしょうがないという人になっていくのが実は知恵にある人の姿なんです。いや私はそういうことは苦手ですと、みんなに作ってもらえるのはありがたいけどみたいな、それはまあ知恵のある姿じゃないですね。まあそれはご飯だけじゃないですよ。その人と一緒にいて楽しいと思える人、それこそがまさに知恵のある人なんですね。そういう人を私たち目指さなきゃいけないし、でも知恵を得ることによって自然にそうなっていくっていうんです。自然にそうなっていく。だからこの1年私たちは知恵について学んでね、知恵を身につけたらもう来年大変なことになったんです。この教会もうもてなし教会ですね、したいも置かないっていうことはありますけどね、もうなんか持てなくてしょうがないような状況になるということです。で最後にちょっとあのネガティブな話も書いてあるんですけども、愚か者はズルをするというのが2月6日に書いてあるんですね。これはまあ9章なんですけども、浅はかな者は誰でも立ち寄るがよい、意志の弱い者にはこう言おう、盗んだ水は甘く、隠れて食べるパンはうまいものだ。この9章は愚か者、がやっぱりあの人物として出てくるんです、ミス愚かさんみたいに出てくるんですけども、であのケラーも書いてます。知恵者と同じように愚かさという女も家で食事を振る舞うことができると。でもその食事は盗んだものだ、自ら獲得したものではなくて盗んできたもの、ズルをしたものだと。で愚か者は神、秩序によって作られた神の良いものに寄生しているっていうんですね。で、あのこれはまさに聖書 全体の教えですけれども、その知恵があるということと愚かであるということはその正反対のことではないんですね。これは罪という言葉とも一致してるんですけど、罪っていうのは正しいことの正反対じゃないんです。少しずれてるんですね。少しずれてるんです。だから恐ろしいんです。一番分かりやすいのはいわゆる異端ですね。異端の人たち、彼らも自分たちはキリスト教だと言ってる、全く違うとは思えない。外から見たら少しずれてる、でも決定的にずれてるんですね。愚かさっていうのもそうだっていうことなんです。神の知恵をいかにも使っているように見えて、でもそれは借用しているだけで本物ではない。だからまあこれはこれからいろいろ出てきますけれども、それを見極めていく必要があるということを注意しておきなさいという意味であります。そして最後のですね、この2月7日の歩く死体の話です。これはなかなか怖い話なんですけれども、9章の18ですが、そこには死霊がいることを知る者はない、彼女に招かれた者は深い黄泉に落ちる。そこにはというのは、 この愚か者の行くその行った先っていうことですね。で、彼女に招かれた、愚か者に招かれた者には深い黄泉に落ちていくと。で、愚かであるというか、その愚かさに支配されてしまうと、それはただこのつまらない人生を送るということだけじゃなくて、むしろ生死に関わることだって言ってるわけです。4章の10節に、私の言うことを受け入れよう、そうすれば命の年月は増すと書いてあるんで、これはまあ知恵のことなんですけども、知恵を得れば命の年月は増すと、知恵を得れば長生きするっていうふうに私たち思いますけども、実はそうじゃないと。ケラーは通常生命と死は長さじゃなくて命の質を意味してるって言ってます。いかに質の高い命を生きるかっていうことは、これは知恵に、があるかないかということにかかっていると。だから愚かさに支配して、全く質の悪い長い人生を送ることだってあるわけですね。逆に知恵に満たされて質の高い人生を短く生きるということもあるでしょう。イエス・キリストはそうでした。イエス・キリストの生き方そのものは、人生は長さじゃないとはっきり言っている。で、この恐ろしい歩く死体の話は、ケラーはこう言ってるんですね。絶え間なく続く霊的な盲目、まあ愚かさに支配された場合ですね、絶え間なく続く霊的な盲目、脆さ、そして固くなさのために神から切り離された人生を生きることは、霊的な死体になることだと。生きているようだけども実は霊的に死んでいるんだ。そうであるのとするならば、それはなんと恐ろしいことでしょうかということですね。だから、聖書の知恵を、誠の知恵を持つということは、まさにこの私たちそれぞれの人生のが本当にそれは生きる意味を持って、価値を持って生きていけるかどうかという、そこに影響してくるということです。歩く死体にならないように気をつけなさいと言ってるわけですね。まあ、ということで、この知恵の事例の話をしたんですけれども、最後にこの祈りの言葉、今日はこれは2月2日の祈りの言葉ですね。この知恵の喜びというところで、ケラー先生が書いてくださっている祈りの言葉を祈って終わりたいと思いますが、主よ、私は知恵の心は被造物そのものを喜び楽しむというこの教えにハッとさせられています。被造物そのものを喜び楽しむということが実は知恵の心なんだと。今までそういう視点はなかったですもんね。だから、このまさに被造物の中に神の知恵が満ちてます。その被造物の中に身を浸すということによって、私たちは本当の知恵を得ることができるということですね。で、現代生活は忙しすぎて立ち止まって、あなたの御手の技を思い巡らし、創造主と贖い主への称賛を呼び起こすには至りません。被造物と創造主と被造物の美しさに浸らせてくださいと。忙しすぎて、この神様が見せてくださっている知恵に満ちた自然を味わうことがないとしたならば、それはとても残念なことです。せっかく神様がこの無害ですよ、自然の中にいてもね、自然の与える知恵には害がないです。完璧に美しい、その今人間が作り出したものはいろいろ悪いものありますけどね、その自然の中で、あるいは被造物の中で、私たちは、それに浸ることによってですね、まことの神の知恵を得ることができる、まあ、その一つの方法であるということですね。で、もう一つ私の祈りを付け加えるんですけども、私自身と私と関わる全ての人々が知恵による喜びを味わうことができますように。これは私のこのセクションを読んで思ったことですね。皆さんが知恵を学ぶことで、今まで味わったことのないような喜びや楽しみを味わっていただきたいし、また皆さんと一緒にいる方々が、 楽しくなってくる。本当にあなたと一緒にいると楽しい。ああそれは神様の知恵があるからだねと言われるようになればね、幸せなことだと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日も共に神の知恵について学ぶことができました。ありがとうございます。私たちの思いもつかないようなこともいろいろありましたし、また普段思っていることが肯定されたり、あるいは否定されたこともあったでしょう。神様、私たちに与えられているこの知恵は偉大な知恵です。この世の知恵など比較になりません。どうぞ自信を持ってあなたの知恵を身につけていく、その歩みを続けさせてください。そしてこの世の与えるわずかな成功や、あるいはわずかな失敗によって一喜一憂することがありませんように。それらのものは副産物にすぎません。本当に私たちが身につけるべきものは何なのか、まさに誠の知恵であられたイエス・キリストの姿をしっかり見つめながら、どうぞ思わせてください。またあなたが与えてくださったこの素晴らしい自然の中に掲示されているあなたの知恵を、私たちの日々の暮らしの中でもっともっといただくことができますように。また私たちがその知恵にあふれていくことによって、私たちが喜び、また私たちと共にある人たちにこの喜びを分かち合っていく、またそれを感じていただけるように、私たちのうちに知恵を満たしてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。